こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。稲葉博作品集、シアンシング・エンソロ・セラクションは、BZ のボーカリストであり作詞家でもある稲葉博が長年にわたり発表してきた歌詞のうち、シングル曲とソロ作品を中心に収めた作品集である、2023年に軽度川から刊行され、歌詞を読み物として見直すための編集と、作詞家本人へのインビューを組み合わせている点に特色がある。音源を聞く際には歌唱、演奏、映像、ライブ演出と一体になりやすい言葉を紙面上で独立して検討できるようにすることが本書の大きな役割だろう。収録歌詞は初期から近年までの言葉の選択や表現の変化をたどる入り口にもなる。加えて制作をめぐる本人の発言を通じ、完成した歌詞だけでは見えにくい迷い、判断、創作への距離感を確認できる。ファン向けの記念的編集であると同時に、日本のロック歌詞を作詞者の視点から読む資料として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、歌として消費される歌詞を独立した書かれた言葉として読む本書の基本的な価値は、既発表曲の歌詞をメロディーや稲葉博の強い歌唱表現から一旦切り離して読めることにある。楽曲として聞く場合、聞き手は声の勢い、リズム、ギターサウンド、ライブでの身体性を含めて言葉を受け取る。そのため、イチゴの配置、反復、開口による間合い、日常語と比喩的な言葉の対象などは意識されないまま通り過ぎることも多い。歌詞集という形式は、そうした言葉の設計を視覚的に確かめる契機になる。とりわけシングル曲は多くの人に広く届く音楽である一方、短い時間内で主題や感情の緊張を組み立てなければならない。本書では親しまれた曲を知っている歌として再生するだけでなく、どのような語彙が選ばれ、どのような距離感で他者、欲望、孤独、時間などが表現されているかを読者自身が検討できる。音楽作品の付属資料ではなく、歌詞そのものの読解を可能にする編集である。次に、 BZ のシングル詞とソロ詞を併置し、創作の2つの場を比較する。題名が示す通り、本書は BZ のシングル曲と稲葉博名義のソロ作品を同じ枠組みで扱う。ここで重要なのは、両者を単純に大衆的と詩的に分けることではない。BZ では松本隆弘の作曲とユニットとしての表現が前提となり、広い聴衆へ届く楽曲の中で言葉が機能する必要がある。他方、ソロ作品では音楽的な編成や歌詞の視点に異なる余地が生まれうる。2つの仕事を併置することで、作詞家が同一の人格のまま、作品ごとに語り手の距離、言葉の硬さ、情景の具体性、感情の露出度をどう変えているかを読み比べられる。検索資料にある読者の感想でも、ソロとユニットの歌詞の違いを感じ取れる点が評価されている。ただし、本書の意義は違いを断定することよりも、複数の創作環境における言葉の連続性と変化を読者が確認できることにある。稲葉の作詞を一つの固定的な作風に閉じ込めず、活動形態ごとの表現の選択として捉え直せる。さらに、インタビューが完成作の背後にある作詞上の判断と心順を可視化する。歌詞だけを集めたアンソロジーと異なり、本書はインタビュー形式の文章を含むとされる。この構成によって、読者は完成した一品を鑑賞するだけでなく、作詞家が自作をどのような問題として振り返るかに触れられる。作詞は感情をそのまま記録する行為ではない。歌える音数、五感曲との接続、聞き手に残す余白、直接性と曖昧さの配分など、複数の条件の下で言葉を選び取る作業である。レビューでは、稲葉の率直な発言や作詞家としての苦悩に触れられる点が印象として挙げられている。本書は制作手順を完全に体系化した技法書ではないため、特定の方法論を一般化して読むべきではない。しかし、創作をひらめきだけで説明しない視点は明確である。論理的な検討と人間的な迷いが完成度の高い作品と矛盾せず共存することを示す。読者にとっては、歌詞の意味を一つに確定するための解説ではなく、書き手の判断を踏まえて解釈の幅を深める補助線となる。そして、長期にわたる選曲が作詞家稲葉博の変化と持続を読む時間軸になる。この作品集は、一時期のアルバムを再録するものではなく、長い活動歴からシングル曲とソロ曲を選ぶ形式である。そのため、読者は個々の有名曲を確認するだけでなく、異なる時代の言葉を往復して読むことができる。初期の表現と近年の表現を比較する際、年齢や経験に応じて作風が直線的に成熟したと決めつける必要はない。わしろ、ある種の言葉や視線が繰り返し現れる一方で、語り方、感情の置き方、具体的なイメージの扱いがどう変わるかを見ることに意味がある。作詞家のキャリアは、過去の自分を捨てて更新するだけの過程ではなく、同じ問いを異なる状況で書き直す過程でもある。時代順の読書に加え、印象に残る一語主題曲調を手がかりに新旧の歌詞を行き来すれば、 聴取時には見逃していた連環も発見しやすい。マグマにのみ収録されていた歌詞を読みやすい形で確認できるという読者の指摘も、本書が散在していた言葉へのアクセスを整える役割を担うことを示している。最後に、作品集でありながら作者の人物像を安易に確定しない読み方を促す。インタビューを通して本人の考え方や人間的な側面に近づけることは本書の大きな魅力である。実際に読者レビューには、稲葉浩の内面や人格を少し理解できたという受け止めがある。しかし、この本を読む際には、歌詞の語り手、インタビューで話す作詞家、公の場に立つアーティストを完全に同一視しない姿勢も必要になる。歌詞の私は表現上の視点であり、必ずしも作者の事実を告白するものではない。また、インタビューも作品を振り返るために選ばれた言葉であり、人生の全体を網羅する自伝ではない。この距離を保つことで、読者は作者像を消費するのではなく、なぜ特定の感情や情景が歌詞に選ばれたのかをより丁寧に考えられる。本書は稲葉の言葉を神秘化するための資料というより、作詞家の表現と自己解説が交差する場である。熱心なファンにとっても、先入観を補強するだけでなく、基地の曲に複数の読みを与える契機となる。作者の発言を唯一の正解にせず、歌詞の自律性と制作背景の双方を尊重することが、この作品集を最も豊かに読む方法である。結論として、本書は、BZ および稲葉浩のソロ作品を長く聴いてきた人にとって、基地の楽曲を言葉から再発見するための有力な一冊である。特に歌唱の印象だけでなく、歌詞の構造、語彙、視点の置き方に関心がある読者、あるいは作詞という仕事が完成作と自己解説の間でどのように見えてくるかを知りたい読者に向く。一方で、詳細な作詞技法の手順や網羅的な伝記を求める場合には、作品集としての性格を踏まえて読む必要がある。価値の中心は実践的なノウハウの提示ではなく、選ばれた歌詞群とインタビューを並べることで生じる読解の場にある。一般的なアーティスト本や写真中心の記念本と比べた際の違いは、作詞家としての稲葉浩を正面に据え、BZ のシングル詞とソロ詞を横断して読める点にある。また、単なる歌詞の再録にとどまらず、本人の発言が解釈を閉じるのではなく、制作上の判断や心順を考える入り口になる。楽曲を聴く体験を深めたいファン、現代日本のロック歌詞を音源から離れて読みたい人、複数の活動形態を持つ表現者の言葉の変化を追いたい人に特に適した作品集である。ご支援いただける場合は、稲葉浩氏ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。